熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役長田治さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ塾長、
はい、
4月も半ばとなりましたけれども。
そうですね、
今日は16日です。
そうです。
16日といえば何の日でしょう。
何の日でしょう。金曜日かな。
あ、そうですね、それは間違いないですね。あの1397年の今日ですね、
はい、
室町幕府の三代目将軍足利義満が京都にあの世界遺産である金閣寺を建てて上棟式を行った日とされているんですね。
あ、そうですか。
そんな日なんです。
素晴らしい。
そうなんです。あの金閣寺行かれたことありますか。
何度か行ったことありますけどね。
もうなんか修復作業なんかをね、工事重ねて、
そうですね、
今もう綺麗な金閣寺になっていますけどね。
そうですね、まあ、何度かその被害にあったりとかしてますけど、
そうですね、
だいたい雪が降ると皆さんカメラを持ってあこへ行くというね。
あ、
やっぱり雪の金閣寺が一番綺麗らしいね。
あ、そうですか、うん、金色と。
僕も雪の日に行きましたけど。
本当ですか。
うん、行きましたけどいっぱいでしたわ、
ね。塾長、今まで見て何かこう感動した建物とか建造物
っていうのは。ね、まあ、特に日本にいると木造の建物が非常に多いんでね、ずっと小さい時は木造ばっかり見てたんですけども、まあ、たまたまヨーロッパへ行く機会があってですね。
ヨーロッパ、
その時にやっぱり、まあ、パリとかイタリア の, ね、ローマあたり行くとやっぱ素晴らしい建物がねたくさんあって、
コロッセオとか。
そうだね、コロッセオは古いやつだからあんまり思わないけども。
ちょっと私が観光で見たやつしか今出せなかったんですけど、まあ、
パリ市内のやっぱり建物ね、オペラ座とか
ね、
あのアコラ行くともう素晴らしい建物がね、ホテルでも外観はなぶってないんで非常に綺麗なね、こう凝ったなんか建物だね、あれ。
もうシャンゼリゼ通りの通りだけでもなんか絵になってます
ね。ね、そうやね、価値があるね。なので、下もあれ石のなんか石ころみたいなのがザーッと引き詰められてね。昔はあれ あの上にその馬車いうかああいうもの走ってて、なので硬かったのね。さあ、轍がやっぱりずっと通ってるところ轍がずっとできたらね。
ほうほうほうほう。あ、そうですか。
うん、で、まあ今はその上をね、結構舗装したりとかしてますけどね、仕上がった時は相当石がこうずっと引いたって、まあ、歩きにくかった、素足では歩きにくかったなという
素足ではね
思ってるんですけどね。
いや、でもやっぱり塾長、感動した建物って言ったらもうヨーロッパに飛びましたね。
それはもうやっぱり建物はヨーロッパが一番こう古くてもあれだけのこう見てるとね、やっぱり大理石をこう組み上げてね建てたっていうのは、はい、それに結構こう彫刻したりとかね、モニュメントが街角にあったりとかね、素晴らしいと思うけどね。
そうです、
うん、あれ見ると
スケールがありますもん
ね。やっぱり材質がね、それは石と木造とそれは全然違うし ね、やっぱり長い年月経つとかなりやっぱ石の方が持ちがいいんでね、価値がなんか出てくるかな。
日本の建物 その木造の良さっていうのもあるんですけどね。
そうですね、落ち着いた感じで、特に茶席とかね、お茶室とかはね、外よりも内装にこうちょっと竹を組んだりとかね、天井を網代にしたりとか、こう雰囲気がね、わびさびの雰囲気 ね、
それですよ。
こうね、こう湯をバーッとじんじんと沸かしてね、音を聞いてるとなかなか、僕もちょっとお茶が好きでね。
あ、そうですか。
3年ぐらいこう習いに行ってたんですけどね。
いや、
まあ、年いったらお茶をやりたいなという。
そうですか。
もうその年になってきたけどね。
ちょっとオープニングなのにもっとお話また突っ込んでいきたくなっちゃいましたけどね。お茶、あ、そうですか。
茶席いいですよ。
いいですね、またこの番組の中でもいろいろそういったお話も聞いていきたいなと思っておりますけれども、はいはいはい、さあ、この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300、075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。 お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
賃貸塾
超エアン、
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
4月に入りまして、はい、フレッシュマンの皆さんも慣れない中ですけれども ね、毎日頑張っておられると思います。長栄さんもそうですよね。
そうですね、まあ、今年は10グループで12名ぐらい入ったんですけども、当社の方は11名ですね、
はい、
入社式終わりまして、
終わりました。
多分頑張ってると思います。
多分頑張っているであろうと。さあそんな中今日はですね、このコーナーでは株式会社長栄の熱血な社員さんについて伺っていきたいなと思います。まあ、たくさんいらっしゃいそうですけど ね、
まあ、熱血って言うたらどうか知らないけど、僕らは、まあ、当初の30年前からこの仕事を一人で始めましたからね。だからその頃はそういう管理業という仕事がなかったんで、だから皆さんが募集してもですね、なんかわけのわからん会社やから、どう感じかな。例えば、まあ、うちの常務で退社したんですけども、定年退社したんですけど、前なんか株屋やってたんだよね。株屋、まあ、いろんな人がね、まるっころもう農業の人が来たとかね、全然こう まさに職種としては全く関係ない部分から関係ないところ入ってきたっていうんですね。そういう、まあ、面白いことはありましたけどね。
30年ほど前になると管理業っていうのはなかった
じゃないですか。なかったですね。だから管理業というか、まあ、管理人のおっちゃんが集まってるなっていう感じだったんですけどね。だからその全く違う仕事ですから、まあ、例えば株やらってる人はその部屋の中で閉じこもってますわね。株の価値ばっかり見てますから、道を全然知らへんというね。ちょっと宇治まで行ってくれってなかなか帰ってきんな思ったら、キズまで行ったんやけど、どこにね、キズってどこまで真っすぐ行ったら、それはキズに行くねんけどね。
通り過ぎてしまいました。
帰ってこないってどうなったことありますけどね。
まあ、当時で言うと塾長ご自身が熱血な社員さんだったんですよね。
そうやね。もうその僕らはあんまりこう高校しか出てないし、何があるか言うと若さと気力とですね、はい、その思うこの気持ちやね、それしかなかったですから。
でも大事なところです
ね。それは熱かったと思うよね。
なるほど、まあ、長栄の社員さんの中にもこう CM や番組に出演されたり、非常に個性的な方も多いというふうにも伺っているんですけれども、もうその熱血な塾長から見るとどのように感じますか。
そうですね、まあまあそれはそれでね、まあ、仕事っていうのはね、はい、辛いばっかりではあかんと、楽しくやれっていうのは僕いつも言うんですけども、はい、だからその自分でその遊びと仕事を分けずにですね、仕事の中に遊びを見つける、遊びの中に仕事を見つけるという、そしたら分けなくてもいっぺんにやれるという、なので仕事も楽しい、それを見つけ出しながらやっていくと。だからそういうこういう、まあ、全然畑が違うんですけど、そういうコマーシャル出たりとかね、それも経験としてはいいかなと。で結構まあそこで個性的なものを出してくるんでね、本人出た人は新鮮味があっていいのちゃうかなと思いますけど。
なんかその CM 出演や番組出演っていうのはそういった面でも仕事にも生かされてくるんじゃないかなと。
そうですね、まあ一面しか見ない仕事っていうのはダメなんで、多面性があっていろんなとこからものを見てですね、ものを判断していくっていうですね、特に我々はその建物は何も言いませんけど、入居されてる方はですね、やっぱりそれなりにみんなそれぞれ思いがあるんで、そういったからにどんなお話が来ても対応できるっていうことであればね、いろんなことを経験しておいた方が僕はいいと思うんです。そんな意味ではやりたいことやれと、好きにやってくださいと、ただし人に迷惑かけたらなと、これだけですわ。
塾長ご自身もいろんなパーソナリティをお持ちで、はい、先ほどお茶の話もありましたけれども、はい、少林寺もね、はい、されていたりとか、はい、いろんな特技をお持ちなんですけれども、はい、その社員さんの中でもそういう個性をお持ちの方っていらっしゃるんですか。
うん、まあ僕らは、まあ、あまり仕事の関係の話ばっかりするんであまり会う機会がないんでね、
はい、
あのそういうことはもう喋ることはないんですけど、まあゴルフがゴルフの上手い人はまあ野球やってたとかね、
ほうほうほう、
めちゃくちゃ飛ぶんですよ、もう若いからね、ゴルフやってる野球やってた人は飛びが全然違うんで、だからまあそういったところでちょっとあ野球やってたんかっていう話題になるとかね、
スポーツの体育会系ですね、
そうだね、うん、まあ、体育会系はいいね、
いいですか、
いいですね、
多いですか、
体育会系は僕はねやっぱりまずあの上下に対してやっぱり礼儀を覚えるっていうね、親しき中にも礼儀やりってあるようにやっぱり礼儀がないと、やっぱり生意気なことではあかんしね、うん、上のもんを敬うとかね、そういう気持ちは必要だと思うんです。
ジョイさんの中にも、はい、体育会系の方は多くいらっしゃるんですか。
いるんじゃないですか、結構、いやもうはあまりもう面接もしないし、 あまりもしないんですけどね、だけど、まあ、体育会系の方が辛抱を覚えるというか、
そうです
ね、辛いばっかりもね、
まあ、でもそこで覚えることたくさんありますからね、辛いこと、その分嬉しいこともあって、ま
あ、あのその人 の, そのほ本当の心の中を見よう思って、ね、もう辛くてどうしたらいいか分からへん時にどういうふうに彼が判断するかっていうのがねやっぱり非常に大事なことです。そういうことを何回も経験することは辛さにやっぱり耐えることができる。それは楽しいばっかりじゃないしね、楽しさは作るけども、うん、楽しさはやってこない、
はあ、
僕の知り合いの知り合いっていうか佐山さんってね、
はい、
あのその M&A やってる先生の話をね、はい、何回かもう軸を聞きに行ったんですけど、その人は京都大学に入ったんですけども、はい、京都大学入ろうと思ったのはね野球ばっかりやってて2学期の終わりにあそうや俺大学行かんな思って3ヶ月間勉強して京都大学入ったらしいですよ。
おー
めちゃくちゃ優秀かなと思ったんですけども、
まあ期間はそれぞれ個人差ありますけども、
そう、ね、
頑張った分だけ何かしらの結果っていうのはね、
そうね、
出てくるでしょうからね、うん、はい、やっぱり頑張ることは大事だと、辛い思いすることも大事だと、
そうです、
はい、いうことですね、
はい、
はい、ということでございました。さあ塾長、この熱血交友録なんですけれども、
はい、
来週はですねゲストをお招きしての貴重な、はいはいね、お話が伺えるということなんですね、
はいはい、次回はですね例の香辛料裁判を担当されてですね香辛料 の, その弁護団の団長されてます田中新弁護士にですね、まあ、来ていただきたいなというふうに思ってるんですけども、
ほうほうほう、
誠にこの方も結構熱血な方でね、東京大学法学部を卒業されてですね、もう何もせずにまず弁護士さんから入ったっていうですね、
賃貸の更新料についてねお話が、
そうです、はい、
ね、伺えるということなので、
そうです、はい、
楽しみにしております、
はい
はい、さあではここで一曲お送りしましょう、
はい、
今日はどうしましょう。
今週はですねもう桜の時期は多少過ぎたんですけども、福山雅治さんが歌っている桜坂をお願いしたいと思います。
いいですね、はい、福山雅治桜坂、はい、
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾長栄庵、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決をしていただきます、
はい、
お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてこのコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問いただいております、
はい、
さっき本当にバラエティに富んでおりまして、
もう読んでいるだけで私も興味津々だったりするんですが、
なるほど、
はい、今回ご紹介するのはですね、はい、まずはこちら、中京区にお住まいのペンネームうなぎパイ出身さんからいただきました。ありがとうございます。長田大将、茂田さん、こんにちは。賃貸の悩みですが、この間近くの不動産や賃貸会社を通ったら、同じマンションの同じ間取りの違う部屋が私の払っている家賃より安かったのですが、それは安くしてもらう交渉はできますか、どうなんでしょう、ということで、
はい、
どうなんでしょう、同じマンション同じ間取り
できます、
あ、できる、
はい、
あ、
ただしですね、あのこういうケースはたくさんあります。で、あの契約の時期と、あの時期によってですね、多少家賃が下がっている時期、まあ、4月の終わりから5月6月ぐらいの時に多少下がってくるんですね。やっぱり入居者の方が少なくなりますから、その時期に契約された方はいい条件でお入りになっている方があります。ただしですね、その交渉する場合はおそらく1年とか2年の契約をしてますので、2年契約の場合はその更新1ヶ月前から更新業務を行いますので、その時にですね、管理会社なりオーナーさんにですね、実はこういうケースがあるんですけども、家賃をもう少し下げていただけませんかっていう要望です。その差がどれくらいかちょっとわからないですけども、極端に1万円とかは多分ないと思うんですけどね、あの仮に幅が大きくても一気にその1万円下がるということはまずないですね。例えば3000円刻みとかね、まあ、多くても高い部屋で、まあ、ファミリータイプで5000円が最高やと思いますね。というのはなぜかいうと、上がる場合も極端に上げられない、
はははは、
上がる場合もね、
はい、
逆のケースがあるんです。隣の部屋が同じ部屋やけど私のより高い、
はいはい、
上げてくださいって言います
か言います
ね、黙ってるでしょ、黙ってるでしょ。その場合はですね、その上げるっていう通告を、よそも上がってますから上げますよっていう話も来ますけども、それが1万円下がったら一気に1万円上がらないですね。まあ多くて5000円ぐらい程度で段階的に上げます。だから下げる場合もですね、段階的に下げていくということをご理解いただきたい。
なるほど。
よその部屋よりも私の部屋の方が 安かったから、よその部屋と同じように1万円上げるとびっくりしありますよ
ね。そうですよね、
やっぱり懐具合もあるんで、だから下げる場合も同じでね、下げてもらうときはもう1万円下げてくださいって、はい、もうまあ持ち主さんの方もそれはちょっと待ってくれと、下げる場合も順次と、上げる場合も順次と、それは話し合いの中で決めていくと、角を立たないようにね。
じゃあこういった情報が入ったときに持ちかけるのは
それいいと思いますね。ただ契約途中ではね、基本的には2年間の契約を条件決めてやってるんで、それは多分おそらくですね、無理だと思いますね。言うのはいいですけども、契約の更新時、再契約してその契約を、まあ、新しい公約に書き換える時ですね、その時に相談すると、ただまあまあね、ああもうしょうがないねと、まあ、3000円やったら下げましょうと。ただし前の方が、まあ、5000円安くでも、ね、3000円してくださいと、
はい、
次にもう一回落としますと、
はあ、
段階的に徐々にという、これが大体大原則と思いますけど、
ね、なるほど、
はい、
ということでうなぎパイ出身さん、
は
い、安くしてもらう交渉はできると、
うね、
ただこう時期タイミングを見て、
はい、
ちょうど更新時期のあたりで
持ちかける
、そうです、
そうです、
それが有効的、
それが一番いいです、
はい
はい、
ただし段階的にでありますよ、ということですね、
はいはい、いっぺんには下がりません
ということです、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、ではもう一通ご紹介しましょう、
はい、
長岡教師にお住まいの自営業の方からいただきました、ありがとうございます、
はいはい、
一家で分譲マンションに引っ越しをするか検討しています、
はい、
家内は分譲マンション希望で、私は今のままでいいと思っています、
はい、
そこで隣人トラブルがあるかと思えば分譲にするとリスクはつきものです。しかし資産になります、
はい、
賃貸のままだと資産にはならないがリスクが低いです、
はい、
私も迷っています、それぞれの長所短所を教えてください、ということでいただきました。
なるほどね、まあ、これはねそれぞれのやっぱりあの考え方があると思うんです、今の時期は安いですね、建物自体がですね、数もまあ建てないんで少ないんですけども、安いですね、
今は安いですか、
はい、だけどそれと一緒に家賃もやっぱり今比較的安いですね、だからその分譲マンションを買う場合はキャッシュで買われる場合はそれはまああまりリスク打って移動したりだけのことですけど、 その銀行融資で借りられる場合はですね、そこにやっぱり重たい荷物をドンと借金を背負いますので、いやいや言うて逃げるわけにいかないと。それとですね、ご主人がお勤めになったところがどれだけ安定してるかっていう、まあ、公務員さんの場合は比較的安定すると思うんですけど、一般の場合は先がどうなるか分からへんと。
そうです
ね。まあ、もしあかん場合はですね、その借金だけ残ってしまうというですね、非常に辛い状況に陥ると、
はい、
逆に賃貸の場合はああもうちょっと収入減ったから安いところに移動しようかとかね、いろんな相談で移動することができるということを考えれば、まあ、それぞれのケースいろいろありますので、ご本人さんの収入によって考えると、収入によって考えると、で先々どういうふうに変化していくかと、まあ、日本の人は特にですね、賃貸よりも持ち家志向が多いんで、やっぱり自分の持ち物の中で住みたいっていうことがあるんですけども、
資産になるし、
まあ、賃貸の場合はもう、まあ、ある程度は管理会社とかオーナーさんに相談できますけども、分譲の場合は相談するのは自分しかないんで、
そうですね、
それなりのリスクを持ってですね、やっていただきたいと。だからどっちもそれ相応のリスクがあるんで、はい、先々ちゃんと支払えるか支払えないかということをよく考えてですね、はい、購入していただけたらいいのちゃうかなというふうに思います。
まあ、いい面悪い面どちらを選んでもあるけれども、まずは考えるにあたっては収入がどれぐらいあるのかというところから検討するのが、
支払い計画、収入の計画をちゃんとする
ですね。で、はい、今この収入があっても先々もわからないか、その辺もちょっと見越して、
そうですね、
計算には入れなきゃいけないんですもんね、は
い
は
い、辛い思いをするのも大変ですからね。
そうですね、あまりにも重すぎる荷物を背負うのもね、後々、はい、大変にもなりますし、その辺も、まあ、不動産屋さんや、ね、そういう管理会社でも、まあ、
そうですね、
相談をしながらいろんな情報を入れるのも、
ね、やっていただければいいと思います、ね、
はい、いいと思います、はいはい、ということでございました。さあ、賃貸のツボ、今週のツボいきましょう。
今週のツボはなかなか難しいね、これ
難しいですね
計画をよくよく持ってですね、はい、選択してください。
あ、なるほど。
ただだらだらとその場しのぎで調子でいかないと、よくよく考えて計画を持ってやってください。はい、賃貸するか分譲するかね、はい、考えていただければありがたいなというふうに思います。
それだけ大きな買い物になりますからね。
そうです、そうです、はい、一緒の買い物ですからね、
はいはい、ということでございました、はい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として何が必要なのか。日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾長栄庵、そろそろ番組もお別れのお時間となりました。さあ、塾長、まあ、4月半ばで長栄さんでもね、はい、新入社員の方たちが一生懸命頑張っている頃と思いますけれども、はいはい、まあ、熱血な社員になるべく今の段階で言えることってどういうことなんですかね。
まあまあ、まあ、好きなことは言ったらいいと思うんですけどね、
はい、
だけども、まあ、先週も言いました、言ったんですけど、はい、辛抱せえと、
辛抱せえと、
いろんな経験をしてくださいと、
はい、
でその中身を知ってから評価をしてほしい、
はい、
批判も別にいいと思います、悪いとこ悪いって言ってくれたらいいと思うんですけども、まあ、夢と希望を持ってくるんですけど、仕事が希望してたものとなかったとかね、意外とそういうことが多い。だから それで何やと、私が思ったのに違うと、世の中そんな甘いもん違うと、今まではお金を払って学校行ってるのに、今度は逆にお金をいただく方に回んねんから、やっぱりそっから何事もスタートするの、 スタートラインっていうのはそういうもの、それを積み重ねて自分の思う道を歩いていく、うん、これが非常に大事だ、まあ、多少の辛抱もできるような人になるとダメや、しぶとい、
しぶとく、
しぶとく、こけない、こけてもこけても立ち上がる、はい、こういう人はいつかですね素晴らしいものを掴んでしまうと思うけどね。
塾長はそれで、
そうです、もう地位はあんま大したことないけど、だけどもしぶといね。
あ、そうですか、
うん、少々のことではめげない。
あ、なるほどそんな風に温かい目で見守ってくれている人たちもいるわけですからね、はいはい、そんな中で一生懸命頑張って、
はい、
いい結果が出るようにしていただきたいと思います。さあ、そろそろお別れの時間となりました。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
宇佐田修、
そして重田舞子でした。また来週です。さよなら、
はい、さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。